こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。松本清張の昭和は文芸批評家の坂井信が、松本清張の生涯と膨大な作品群を昭和という時代の経験と結び直して読む評伝的な新書である。中心にあるのは貧困、学歴による扱いの差、新聞社勤務、戦争戦後の生活苦といった清張自身の経歴が、いかに小説の人物造形や社会を見る視線になったかという問いである。清張を社会派ミステリーの代表者に限定せず、歴史小説、ノンフィクション、映画化作品を含む幅広い活動を視野に入れ、昭和の国民作家として成立した過程を追う。1940年代末に作家活動を始め、アイル・小倉日記伝、さらに点と線、ゼロの焦点などで大衆的な支持を得た軌跡も重要な柱となる。本書の目的は、名作の筋を紹介することではなく、清張作品に持続する怒り、観察、移動への感覚を、その生きた時代の構造から理解可能にする点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、貧困と出自の経験を弱者への視線として読み解く。本書は成長理解の起点に据えるのは、作家になった後の名声ではなく、下関や小倉で過ごした困難な幼少期と十分な教育機会を得にくかった経験である。清張は高等小学校卒業後に働き、旧市や印刷工などを経た。こうした経歴は単なる苦労話ではなく、作品における社会的な上下関係の捉え方に関わる。清張の小説では、表面上は平穏な組織や家庭の内部に貧困、差別、立場の弱さ、過去を隠さざるを得ない事情が沈殿している。坂井は清張が不利な位置に置かれた人々を一方的に美化したというより、その屈辱や欲、復讐心を現実的な感情として描いた作家であることを浮かび上がらせる。例えばゼロの焦点では、戦後社会の格差や女性たちの過去が謎の背景になる。犯罪を個人の異常として処理せず、その人を追い込んだ社会条件まで視野に入れる姿勢が清張の社会派性の核である。本書はその視線が抽象的な正義感ではなく、出自と労働の経験に根差していることを示す。次に、遅いデビューを可能にした戦後の移動取材検証小説。清張は1950年41歳で西郷ファザにより作家として世に出た。本書では、この比較的遅い出発を才能が偶然発見された逸話としてではなく、戦後の生活と出版文化の条件の中で捉える。敗戦後、清張は家計を支えるために働きながら各地を移動し、放棄の中街なども経験した。坂井はこうした移動が後年の作品にある土地の手触り、交通機関への関心、旅先で露呈する社会の断層を育てたと考える。点と線のような作品で鉄道の時刻表や地理が重要になるのも、単なるトリックの装置ではない。人の移動をたどることで、都市と地方表の生活と隠された過去が接続されるからである。また検証小説は、学歴や既成分断の人脈を持たない書き手にも参加の入り口を与えた。清張はその回路を利用して評価を積み上げた。本書は戦後の大衆文芸が読者を増やすだけでなく、新しい書き手を受け入れる場でもあったことを、清張の経歴を通じて具体化している。さらに、点と線から砂の器へ、娯楽と社会認識を両立させた方法。本書は、清張の人気を社会問題を扱ったからとだけ説明しない。広い読者を獲得できた理由には、謎を追う読みやすさ、具体的な地名や制度の配置、読者が同時代の現実を感じ取れる構成があった。点と線では戦後日本の交通網や官僚社会が事件の条件となり、砂の器では差別と家族の苦難が犯罪の背景に深く関わる。ここで社会は結論を先に示す解説ではなく、登場人物の行動を制約する現実として働く。坂井の評伝的な読みは、清張が大衆小説と純文学、推理小説の間を横断しながら、娯楽性を失わずに社会の矛盾を描いた点に注目する。映画砂の器が清張作品の代表的な映像化として広く受容され、海外でも大きな反響を得た事実は、その物語が固有の日本的状況を扱いながら、親子、貧困、排除という普遍的な感情に触れたことを示す。本書は代表作を完成された名作として固定せず、昭和の読者が何に引き寄せられたのかを考える入り口にしている。そして女性像に現れる封建的秩序と戦後社会の歪み、坂井は清張作品の女性を男性主人公の補助役や単純な悪女として読む見方を退ける。清張が描く女性たちは、社会的経済的に弱い位置に置かれながら、欲望、嘘、怒り、復讐を抱え、自ら行為する存在である。ゼロの焦点のように、主人公が事件をたどる過程で女性たちの戦後の現実に近づく作品は、その代表例となる戦争直後の混乱、都市と地方の格差、性をめぐる偏見、結婚制度の圧力は個人の秘密を生み、それが犯罪や破局の条件にもなる。本書の重要な点は、清張が女性を常に進歩的に表彰したと結論付けることではない。むしろ 当時の封建的な価値観を背景に持ちながらも、女性を一人の人間として、その矛盾や苛烈さを描き出したことに意義を見出す。清張自身の女性関係にも触れつつ、作品世界の女性像を人生の事実へ短絡させない点も重要である。こうした読みは、昭和のジェンダー秩序を文学作品から考えるための具体的な資格を与える。最後に、長者番付の作家であり続けた国民作家の基盤、清張は一作家の枠を超え、長期にわたり非常に多くの読者を持つ存在となった。本書はその地位をベストセラー数冊の成功ではなく、執筆領域の広さ、旺盛な発表量、メディアとの接点、同時代の関心に応じて題材を更新する力の総合として検討する。小説では推理、歴史、社会問題を扱い、映像化も清張作品を新たな観客へ運んだ。さらに、戦後史の疑惑を負った仕事や古代史への関心は、清張が犯人宛ての作家に収まらなかったことを示している。酒井は所得や発行部数などの資料にも目配りし、国民作家という呼称を印象論だけで扱わない。重要なのは、清張が大量に読まれたことと、作品に社会の暗部を描いたことが矛盾しなかった点である。読みやすい物語の形式を通じて、読者は戦後復興の陰にある格差組織の不正、歴史の未解決性に触れることができた。本書はこの両立を清張の商業で成功軽視せず、昭和の読書文化の中で考察する。結論として、本書は、松本清張をこれから読み始めたい人、すでに点と線、ゼロの焦点、砂の器を読んだ人、そして文学を昭和史やメディア史と結びつけて考えたい人に適している。作品論だけを求める読者には、個々の作品の精密な読解が物足りない場合もあり得るが、その代わりに本書は、作家の生育環境、労働、戦争体験、戦後出版、映像化、読者層を連続した問題として見せる。清張の人生を感動的な立身出世犯に単純化せず、貧困や学歴差別への屈折した感情が作品における人間観と社会観をどう形作ったかを検討する点が強みである。一般的な作家入門が代表作のあらすじや評価を並べがちなのに対し、松本清張の昭和は、なぜ清張が昭和の広範な読者に必要とされたのかを問う。読後にはミステリーの謎解きを楽しむだけでなく、作品内の土地、職業、制度、沈黙に注意を向ける読み方が得られる。清張を過去の国民作家として保存するのでなく、格差や排除、組織の不透明さを考えるための現在的な作家として最低位する一冊である。ご支援いただける場合は、酒井任務ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。